おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日は三木教授の若き日の玄米食のお話、若奥様のお父の出を良くするために、妊娠なさってる奥様の父の出を良くするために玄米食で、近頃実は我が家でも玄米にして、ちょっと私にも体調の変化がと言いますと、香菜さんが、え、お父の出がいいんですかって言われまして、はい、そうじゃないという話のところが昨日だったんですが、
はい、
話本線に戻しましょう。玄米を食べ続けていると三木教授のところでみるみる変化が起きる。それはお乳の前に教授自身の舌の感度がみるみる変化したって
。え、舌？
舌が変わったっていう。玄米食べ続けてるうちに、
はい、
その三木教授曰くですけど、目から鱗ってのもあるかもしれないけど、舌からも鱗が落ちるように、玄米を毎日食べてると味覚が変化する。で、いわくです。こう、うちの母ちゃん同じこと言ったんですよ。私はあんまりピンと来てないところもあるんだけど、玄米食いながら牛肉、エビ、カニ、イカ、タコか鶏肉合わないの。玄米にカルビを乗っけて食うとかって言うとあんまりうまくないのよ。
そうですね。そうですね。カルビはやっぱり白いご飯と一緒に食べたいから。
から、エビ、カニ、イカ、タコ、なんだろう、海鮮丼、下のご飯が玄米となると。
ああ、合わない合わない。合わないです。
教授曰くですけど、さっぱりうまくなくなったって言うんですよ。
うん、
それで、玄米に合うおかずを教授も模索して、実はうちがこれなんです、今まさに。何かっていうと、教授曰くですけども、教授はですね、わかめとかわらび、山菜が多くなったって言うんですよ。玄米ご飯にすると。
わかる気がする。
ほんで、納豆、豆腐、味噌汁が抜群にうまいって。あのね、玄米食って味噌汁ないと食えねえよ。俺から言わせるとな。うん。で、食卓が玄米にすると、都会風から田舎風になってしまう。肉食獣から草食獣へ変化してしまうという。つまり、玄米というのは、舌の味覚のツボを全部変えてしまうというパワーが、俺これは分かるような気がする。
はい、
確かにそう。自分の体でもそのことを。だ、皆さんちょっとね、玄米興味あったらこれちょっとやってみてください。で、ちょっと金さんにパッパッと話すから辛抱して聞いてくれって思わず告白したんですが、
はい、
やっぱね、便通がねすごいんですよ。
はい、
もうね、トイレ朝行って出てくるとお腹がね、えぐれるぐらいへこむんです。
もう全部出し切る感じですね。
もうね、一人でこれみたいなね。誰かいたみたいな。それぐらい、
食物繊維ってことですか？
ですよね。玄米そのものが食物繊維だからでしょうね。で、この三木先生の考察によれば、どうも玄米っていうのは、その人の体質そのものを、縄文弥生の頃へ引き戻すのではないだろうかと。で、やっぱり、その玄米食べると、古代食になるという。で、人間が白米を食べ始めたのは、元禄、忠臣蔵の頃だから、うん、それもとても豊かな富裕層の武士階級と商人階級のもとだったんで、やっぱり玄米というのは古代から日本人の庶民としてはもう付き合いの長い実は食べ物なのであるというね。で、この舌というのは忘れてしまった記憶を味覚によって呼び覚ましてくれる。どうも舌の上には、その、いわゆる生命記憶が宿ってる。その人個人を、縄文の頃まで引き戻すパワーがあるんじゃないのっていうようなこと。
はい、
で、この三木先生のエッセイはさらに続くんですが、出産後、もう案の定玄米食のおかげで、奥様のお乳の出がものすごく良くなったということなんです。
へー。
うん。それで、いや、良かった良かったということだったんですが、生まれたお坊ちゃんが、困ったことに、うんか月で、お乳をあまり飲まなくなったんで、奥様の乳が張るのなんの。
はい。
もう、パンパンで、奥様とてもこう、辛そうなんですって。乳張るのと痛いの？
痛いです。 ですよ。
あ、本当？
皆さんそうですよ。
男はバカだが膨らめ膨らむほど面白いみたいなこと言うんですけど、いやいやいや、女の人は大変なんだね、乳一つ。
搾乳って言って、うん、自分で絞り出さないと、もうどんどん痛くなっちゃいますから。
あ、カノさんも搾乳やったの？
やりました、やりました。
あ、そう。
子供が吸わないときは。
うん。子供はね、あの母乳からある程度のその自分の体内に必要な、あの母乳を取ってしまうと、もうそれ以上あんま求めないんですってね。で、その当時搾乳というような、その道具もな、あ、道具あるんでしょ、ちゃんと。
今はありますけど、昔はなかったでしょうね。
なかったんですって、三木先生の方。
はい。
その時にどうしたと思う？その三木先生。小児科に相談に行くんで、友人で、東大での小児科の先生がいたんで。
はい。
その時に三木先生は命令されるんだけども。さあ、そこからがまたなかなか面白い生命記憶の深き深き話。この続きまた明日のまな板の上で。